初めにオーソリティを明らかにする。イントロダクションの要になる部分です。しっかり理解して準備しておきましょう。自己紹介とともにあなたの話を聞く必然性を明らかにする。もし知らない人があなたに向かっていきなり話し始めたらあなたはどう思うでしょうか。驚くのと同時に誰？何のつもり？と思うのではないでしょうか。もちろん普段であればこんな人はきっといません。しかしプレゼンテーションやスピーチなどの場合になるといないこともないのです。例えばこのような人は結構います。司会者から簡単に紹介されたままでは始めますといきなり話し始める講演者。営業プレゼンで、あ、どうも〇〇社の〇〇です、今日お伝えするのはと本題に突入する会社員。プレゼンテーションやスピーチでは自己紹介もろくにせずいきなり話し始める人は結構います。これは話して本人は自分のことを知っていて当然と思い込んでいるからです。別に自分は有名人だからみんなが知っているはずなどとうぬぼれているわけではありません。スピーチであればその前に司会者などからある程度は紹介されているだろうし、顧客を前にしてのプレゼンであれば自分が〇〇社の人間であることは明らかです。だから自分が誰であるかの情報はみんなが先に知っていると思うのは無理からぬことです。しかしそのような情報だけでは不十分です。聞き手は最初ニュートラルな状態です。それほど強い関心を持って話し手を見ていないので、話し手についての情報もそれほど熱心に聞いておらず、したがってあなたの話を聞く必然性もそれほど感じていません。ここで大切になるのは、あなた自身がちゃんと自己紹介するとともにあなたの話を聞く必然性を相手に伝えることです。そうでなければあなたはそれほど聞き手の関心をつかめぬまま話を始めてしまうことになるでしょう。話し手に必要なのは、まず自分のオーソリティを明らかにすることです。オーソリティイコールあなたが話す理由や資格。話し始める前にあなたのオーソリティを明らかにしましょう。それがあなたの話を聞く必然性を聞き手に感じさせる大事なステップの一つになります。オーソリティの意味は権威です。権威とはある方面で抜きんでて優れていると一般に認められることですが、何かを伝える場面ではそのテーマについてあなたが優れている点であり、人があなたの話を聞いた方がいいと感じるための証明と理解しておいてください。例えば何かのテーマについてすごく詳しい人がいるならその人の話は聞いた方がいいと多くの人が感じますね。研究して丸年、論文発表が何回、専門書を何冊、受賞が多数などの定量的な説明は十分なオーソリティになるでしょう。また定量的でなくてもそのテーマにどれくらい強い関わり合いがあるか、どれぐらい熱心に関わってきたかなどでも、それなら聞いてみようかと聞き手が感じるのであればオーソリティになり得ます。逆に考えてみると、そういったお話が何もなく〇〇社〇〇町の〇〇です、では〇〇についてお話しますだけでは聞き手は納得しづらいでしょう。
今からこのテーマについてお話しますが、私はあなたにこれを伝える十分な理由や資格があります。安心して聞いてください
と暗に説明しておく必要があるのです。例えば冒頭で話し手がこう語ったある営業プレゼンがあったそうです。
アニマル社の〇〇です。我が社ではこの商品について非常に熱意を持って開発を進めてきました。私もチームの一人として強い熱意を持ってきましたが、最近家庭を持って生活者としてもこの商品の魅力に改めて目覚めました。開発チームの一員としてだけではなく、一ファンとしてもぜひこの商品について皆様によく知っていただきたく思います。では始めさせていただきます。
上の言葉になんだかぐっとつかまれたと話してくれたのは、その時聞き手であったプレゼンされる側の会社の役員でした。結果としてはその話し手の会社が採用になったそうです。上の言葉には研究して丸年や本は丸冊などの定量的なところはありませんね。しかし開発チームの一員としての強い熱意の持ち主、生活者として改めて一ファンとなった人というポイントは、そのテーマについて話す資格になり得ます。なぜならテーマと話し手の関係が非常に分かりやすく、聞き手にちょっと面白い話が聞けそうだと感じさせるからです。このプレゼンが通ったのは商品自体の魅力や条件の魅力が大きかったでしょうが、プレゼンの中身を余すことなく伝えられたこともあったでしょう。プレゼンのイントロダクションの中のオーソリティは、話の内容に人を引っ張り込むことに効果的なのです。あなたの話を聞いた方がいい理由、あなたは考えられますか？それがうまく伝われば、聞き手は非常にスムーズに話に入ってきてくれるのです。 それが特別な場でなくても、ちょっとしたプレゼンやスピーチにはオーソリティを説明することを忘れないように、まず登壇から気をつける。話し手が見られ始めるのは聞き手の前に立ってからではありません。あの人がこれから話す人だと聞き手に認識された瞬間から話し手は見られています。同時にすでに聞き手からこの人の話を聞く価値はありそうかという評価も始まっていると思ってください。プレゼンテーションには最初のつかみは大事で、オーソリティもそのために十分に考えてほしいわけですが、オーソリティをしっかり準備しても登壇の様子からそれがまるで感じられなければ違和感になります。登壇の時には以下のポイントに注意してください。紹介される時、名前をコールされるような時は程よいタイミングで立ち上がって、まず聞き手に自分を見せる意識で立ち上がります。ベーシックなコースで習った下記のポイントには特に配慮してください。立ち上がり方、姿勢、正面を見せる、アルカイックスマイル。前に出る時、前へどうぞと言われたらそれを合図に堂々と歩き始めます。ベーシックなコースで習った下記のポイントには特に配慮してください。歩き方、正面の意識、アルカイックスマイル、アイコンタクト。登壇する前に出てきたら、ここでも自分を見せることを意識して余裕を持って一度聞き手の方を見ます。改めて司会者にお礼を言うのを忘れないでください。ここで請求に話し始めてはいけません。聞き手と間を合わせるつもりで一呼吸置いてください。ベーシックなコースやこの講座の他のページでお伝えしている下記のポイントには特に配慮してください。ジグザグ、ペーシング、目と表情で開始を告げる。ノーマルに始めよ。他のページでもお伝えしていますが、変にテンションを高めにしたり、いたずらに大声を出したりせずノーマルに話し始めてください。ただし、ノーマルな話し方とは張りがあり、明瞭な声である必要があります。また表情はアルカイックスマイルまたはハーフスマイルでなければなりません。暗い表情の話し手は聞き手の聞こうとする意欲を下げます。